レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ、MC 上人ですけどもね。いや、落ち込んでるんですよ、また。やっぱりね、あんま心の底から笑ったことがないってのは、まあ、ここ2、3年のテーマではあるんですけどもね。YouTube でね、コメントいただいたらしいんですよ。で、前のほら、まさかり、首刈りのやつ、なんだっけ。子供のやつ、なんだっけ。あの本だと思うんですよ、多分ね。で、あの本、なんだっけな。あれだ。ギャシュリー・クラムのちびっ子たち。ね。ですんで、まあ、このラジオ面白いですね。っていただいたらしいんですよ、どうやら。まあ、これ、うーちゃんからの情報でね。あ、おいじ来たぜって言って、こう来て、あーって言って、こう。で、最近は、ヒズテンのね、ズル店以降は、本当に全部のコメント返そうと思ってるわけですよ。で、こうね、これも返そうって思って、全部ってことは、よくまあ、私のね、このラジオ、私たちのラジオですね、間違えちゃった。私たちのラジオをこう、よく叱咤激励していただくね、コメントもいただくらしいんですよ。で、やっぱそれにも返さなきゃなんねえかなと思ったら、うーちゃんに聞いたんですよ、さっき。コメントはありますかと、ね、ディスるやつも含めて言ったら、うーちゃんが、いやー、毎回来てましたよってこう来たわけですよね。で、まだディスられてんのかと思ったら、本番前からすごい落ち込んできて、俺そんなに嫌われるような内容のこと喋ってるかなと思ったわけですよ。いじられてんだね。でも本当に僕は人いじらないっていうのはテーマとして生きてるんですよ。絶対人は何があってもいじらないと、本当にね。だから人の悪口は言わない、人の批判はしない、陰口は言わないっていうのは、まあ、僕のテーマでこうやってきてるわけですけどね。やっぱりこういじられる辛さっていうものを感じるっていうかね。で、待っていましたよ、見ず知らずの方なわけですよね。で、これが悲しいとこですよ。僕はね、向こうは僕のこと知ってると思うんですよ。こんな赤裸々に、まあ、童貞じゃなくてチェリーだと毎回言ってるわけですよね。で、ニーチェ取れちまって、ニートでチェリーだったのが僕の利点だったのに、最近フリーターになったから自分の利点がなくなって、すごくつまんない男になっちまったってのは、まあ、ここ最近テーマなわけですよね。俺には何にもなくなったっていうのがね、俺の個性だったんでしょ、立派なっていうさ、それがなくなって。で、そういう話してるもんだから、向こうは知ってるわけですよね、僕のこと。でも僕は向こうのこと知らないんですよ、本当に。で、いじられると悲しくなっちゃってね、もうどうしたらいいのかと思って、もうそんでもうこんなにもう人の悪口も言ってないのにね、毎週おとなしくやってる男かだよ、会って振り返ってみりゃだよ、俺が一番人のこと悪口言ってんだなってことを気がついたら、それで落ち込んでくんですよ、また結局は。なんだろうな、この結局ね、ありかひを死ねとか言ってるわけですよね。でもこれ誤解しないでほしいんですよ。これ正論じゃないですか、これ。やっぱ僕は世の中の人の意見を代弁してるだけでね、ほんとこう、王様のブランチが言えないことを俺は言ってんだっていうところがあって、やっぱ胸すっきりしてくれる人もたくさんいると思うんですけどもね。そういうところで考えたら、なんかこう、自己嫌悪に陥ってきてね、どんどんどんどん落ち込んできちゃって、本番前に。いやー、もう平気で落ち込むんですよ。でもね、やっぱ、ここが王子化してあるいいところで、やっぱり王子化してなんだって言ったら、やっぱりね、必ずこういうことでガツンと落ち込んだ後は、必ずまたそういうの吹き飛ばすようなね、ドーンとした、まあ、でっかい気持ちの男になっていくわけなんで、まあ、なんですかね、王子も王様になるまでにはいろんな試練があるなっていうことを、さっきうーちゃんに喋ったら、やっぱりお目付け役なもんで、まあ僕のミート君気取りですからね、うーちゃんは。
その通りですよ、本当に元気出しなさいよ
ってこう言ってましたね、本当に。初めて聞いたね、また嘘ついちゃった、本当にね。うん、で、こっちさんにその話したら、そうかよ、その一言で終わっちゃってね、本当に。このバランスの落差ですよ、本当に。僕だけですから、こういう波を抱えてんのは、本当。
いや、でも、うーちゃんなんか一番辛いところだよ。全部そのコメントを全部見てるんだから、うーちゃんは。
で、それを毎週伝えなかったって人なんだから、これ泣けてくるよ、俺本当に。俺一番悲しいよ、何よりもさ、コメント全部拾いたいのにね。もうディスられてるコメントは怖いもんだから、好意的なコメントもうーちゃんから聞くまでは全部俺に届かないって話になってますからね。好意的なのすぐに伝えてくれるっていうね。 皆さんね、こんないいウイルスバスターありますか、本当に。こんなのびっくりしちゃうよ、本当な、もう本当。ウイルスバスターなんつって言ってるけどね、うまいのこれ。くすみさん、これ用語辞典に加えておいてくれませんかね、これ本当に。いや、まあね、そんなで落ち込みつつもだね、いろんなんでまた葛藤を抱えつつもだよ。で、それが1時間ぐらい前だったんですよ、うーちゃんから。うーちゃんがだいたい収録前に今日収録なのかってこう確認が入りますんでね、
今日は生じゃないですよね
ってこう聞いてくるわけですよ、だいたい土曜日とかね、分かんなくなっちゃうから、だいたい。で、いや今日はいろんなとこ行って、たまに嘘ついて今日生だよって嘘ついて一人でユーストに入っちゃったら面白いなとかって思う。
ちょっとやってんじゃないのこれ
ってこうなったら、かわいそうなんですよ、ちょっとね。
なんだよこの野郎
ってこうね、あくびちゃんみたいな顔してるから、やっぱちょっとこうか、からかいたくなっちゃう、たまにね。で、それ1時間ぐらい前だったんですよ、そのやりとりがって聞いて、あーってまたなって、で、その30分前ですよ。いやこれね、ちょっとこの後のレビューにもちょっと関わる話なんですけどもね、私この後ね、レビューで紹介する津田大輔さんの動員の革命っていう本を読んだんですよ。ソーシャルメディアは何を変えたのかっていう本を読んだんですけどもね。で、その感想をさっきつぶやいたの、僕ね。7時ぐらいにこう、だいたいさ、あんま本番の1時間ぐらい前に読んじゃうと、こう感想がまとまんなくてパーッと頭の中になるから、できるだけ早めに読んじゃってって思ってたけど、当日でも。で、感想パッとツイッターでいつも通りつぶやいたら、なんと美術手帳に続いてたよ、津田大輔さんが僕のその感想をリツイートしてくれましたよ、なんと。皆さん嬉しいったらないね、こんなに。本当に津田大輔さんといえば J-Wave のジャム・ザ・ワールドとかやってるしね、あと NHK にもたまに出てくるしね、あと週刊フジテレビ表にもたまに出てきて、金髪の男ですよ、19歳から付き合った女の人と結婚して、その人としか知らないんですから、女の人、津田大輔さんでした。まあ、僕は津田大輔さんの話すると必ずその話になっちゃうんだけどもね、本当。でね、いやね、そんな嬉しいじゃん。何よりも読んだ感想を本人からリツイートされるってのは、まあ、美術手帳と前、村上春樹のあの本ですよね、村上レシピ。ね。村上春樹の小説はつまらなくなったのに、このレシピの本はとってもいいって話したら、感想をつぶやいてくる。しかも、ね、書いてくれる人がラジオまで聞いてくれたって言ってさ、いや、よかったな、悪口言わなくてって、あれ3人で喜んだって話がありましたけどもね。だからもうレビューの先行するともう本人にリツイートされたらもう悪口言えなくなっちゃうんだ、これ本当に。俺権威に弱いからさ、津田大輔さんが20万人ぐらいフォロワーがいるらしいんですよね。20万人にですよ、パッと広められちゃったらもうどうしますか、これ皆さん。本当どんどんセレブへの階段登ってますよ、これ本当。もう大ちゃん俺の友達、本当に。もうここまで来ちゃったらどうしよう、津田さんね、こういう人がまさか本の感想言ってるとは思わないだろうな、本当に。もう津田さんもレディオ 2.4 キロファミリーですからね、これで。本当にリツイートしたがために。でもあれだ、前なんかでも一回言ったな、ほらこっちなんかうーちゃんだっけ、ファミリーって言い方嫌なんだって言ったの。あー、うーちゃんだ、うん、うーちゃんが言ってたんだ。でね、それ調子乗ってほらサンデージャポンに影響されて言ってるもんでしょ。サンデージャポンっていうか、まあ太田光の影響なんだけどさ、俺は本当大好きだからね、俺のお兄さんだから、あの人は本当に。で、そんでいやーと思ってそう言ってたらね、この間なんかの本読んでもね、僕はファミリーって言い方が大嫌いなんだって言う人いてね、なんか自分のこと言われてるようで、あれ傷つくね、本当に。なんかだからやっぱさ、このラジオにしてもそうだけど、よくラジオ聞いてもそうなんですけどね、他の人のラジオ聞いてもこれってやっぱ一方通行でしょ、バーンって言うでしょ。そうすると聞いてる方としてはさ、そいつの話してないのにもかかわらずさ、例えば何かのこう事柄について僕が言って、たまたま個人的なその部分に触れる話だとしますよね、これが。そうするとさ、自分だってそうなんだけど聞いてて、俺のこと言ってんのかなってやっぱ気持ちになるんだよね、これ。そう、漫画読んで、自分のこと書いてある。だから、僕が日付読んで、あ、馬宿って俺のことだって、みたいなもんですよ、これは本当に。だから、アキラ読んで、鉄夫のことをこうさ、自分のことのように感じちゃったみたいなね。 そういう、こう超能力俺も使えるしみたいなとこで言って、僕たまの時も前世社会現象になっちゃって、みんなが前世こう探ってっちゃって、もうあれはでも多いんだよ、あのね、やっぱりあの時はやっぱみんな宗教を始めたいっていう人多くなっちゃったんだから、ああいう年代だったんだよね、やっぱりあの時は世紀末でノストラダムスっつって言ってね、でもうーちゃんとこちさんがあの当時騒いじゃってね、ノストラダムスの予言の時に、本当にもう防災頭巾は5、6枚じゃ足んねえって言って散々買うわね、本当にあの時はもうかわいそうに水は買い込むわさ、本当になんか俺もう悲しくなっちゃってね、俺だって騒ぎたいタイプなんですよ本当に。で結局99年の7月ですか、あれは何もなかった時は2人怒っちゃって、逆になんか怒れやよかったのにって、そんななんか物騒なこと言わなくてもって思った時あったけどね、本当出会ってないわあの時、まだ2002年だもん出会ったの、出会わなかった。2002年のワールドカップで、あの日本がベルギーに勝って渋谷の交差点で騒いでる時に3人は出会いましたからね、すみません、僕こういう嘘つくのすっごい好きなんですよ本当に。もう嘘って言わなきゃ嘘ってわからないのに、誰も訂正する人が今うーちゃんの音声が入んないもんだから、何言ってんだっていう人いないから、こっちさんはもう俺といつ出会ったのかもうすっかり覚えてないしでね、もうダメな、否定する人はいないんだから本当。あ、いや覚えてるわ、こっちさん出会ったんね、うん、なんかキュンとするからこれやめとくわ本当。足立みつるみたいな話になっちゃうからさ、俺ただでさえもう今ね津田さんにも喜ばされてまたディスられてるってんでもう泣いてて、もう気持ちがもうグワングワいってるから本当に。もうね、だからちょっとこれ一つの心理だと思うんですよ、やっぱ津田さんでわーっとなったにもかかわらず、やっぱ一件の悲しい話っていうのはね、それこそ俺もう今悲しい話って絵本みたいなこと書きたいぐらいの気持ちなんだけどさ、悲しい話ってこれね、やっぱ挽回するのはいいこととか時間がちょっと必要ですね、これいいこと 2,3 個ないとちょっと挽回できないね本当ね。繊細なタイプなんだな俺も結構ね。いやでも王子化してあるから繊細ってことはまずないと思うんだけどね。でね、もう一個ちょっとねツイッター関連で嬉しい話ってのがねございましてね、これツイッターの奇跡と一部で言われてるんですけども、私ツイッターこの間やってたんですよ。で黙ってタイムライン見てたんね、こうね、なんつって言ってちくしゃーなんつって言って見てたら、ポンと僕のタイムラインに載ったんですよ、ある人のツイートが。その人自分のアイコン写真にしてたのね。で見てさ、おう、どっかで見たことあんなこの人って思ったわけで、アイコンをこうクリックするとほら、まあ、大きくなるじゃん多少画面が、なったら、あ、この人知ってるって思ったら隣の部屋の人だったんですよ。びっくりよ。あのね、俺がこのアパート引っ越してきたのは8月で、でちょうどその人も同じタイミングで引っ越してきた人だったのよ。で、あ、どうもって普通に挨拶したのよ、その時。で、俺人数多いから、いちいちアイコンね、細かくフォローできないから、どうもって言ってて、あ、どうもって感じいい人だなって思ったら、ツイッターでフォローし合ってたっていう。で、しかも、このアパートに引っ越す前にお互いフォローしてんですよ。これちょっとびっくりだったよね、本当に。こんなことあるかなと思って、最近ね、ツイッターなんかこういう嬉しい話多いですね。美術手帳にしてもそうだけど、すげえツイッターみたいな。で、しかもその隣の人、なんで繋がったかって思ったら、お互いガンダム好きだったっていうね。お互いガンダム読書好きだったっていうところで、このアパートに引っ越す前に、こう、それはリアルではたまに挨拶したりするぐらいだけど、もしかしたら向こうも気づいたかもしれないね。アイコン僕も出してますんでね、俺どっかで見たことあんなって向こうもしかしたら思ってるかもしれないですね。びっくりだよね本当。いやー、ツイッターバカにできないですよ。で、ファイナね、またさ、いや、ちょっとこれ皆さんに怒んないで聞いてもらいたいんですけどもね、いや僕の最近一押しの女はティファだってもうはっきり認識したんですよ。そしたら 認識しだしてね、もう俺はこいつと添い遂げるって決めちゃった日にはさ、向こうからね、メールっていうか LINE やって返事が1日ないだけで振られたってもう騒いじゃうんですよ。もう僕ね、やっぱ好きな子だからうわーって思ってたんだけども、これで Facebook でさ、イベントで知り合った男の子いんだよ。でその男の子がさ、写真のを消せたわけで、まあその男の子ね、あんま顔はイケメンじゃないから自分の顔乗っけないんだね、俺と違って。そしたら女の子3人がウェイって写真撮ってたわけ。そしたらさ、そのうちの3人組のうちの一番左端の女の子がさ、うん、ね、むっちゃドンピシャだったんだよ、俺のタイプ。あのね、誰に似てるかって言うとね、最近俺の友達がちょっと子供を産んだんですけど、その産んだ子をもっとシュッとさせたみたいな顔してるわけ。綺麗系にさせた感じ。まあその子、産んだ子も可愛いですよ。でもその子もうちょっとこう隙があるっていうかさ、ちょっとこう、癒し系でもない、まあ、クール系なんだけども、アジア系なんだけど、それをもっと西田直美足したみたいな、ドライになった西田直美みたいな顔してるわけ。その3番目の左端の子がね。可愛いわーって思っちゃって、ティファが俺にすぐメール返事返さねえもんだから、ここ2日ね、ずっとその子の写真見ちゃったんですよ、本当に。もう、行ったり来たり気持ちが、本当に。でも前はティファニーだってさ、もういい友達ですよ、みたいな。まあ、月があったら行きますけど、みたいな感じだったわけじゃないですか。それが1ヶ月が半会えなくて、この電話で、またティファが俺のこと盛り上げるような思わせぶりな態度を取るもんだから、すっかり騙されちゃって、本当に。悲しいな、本当。で、皆さん、今度はね、私我慢しますよ、本当に。スマップのどんないいことでね、ほら、バスに乗ったら、向こうに女の子いて、駆け出したら、向こうの女の子がごめんねって感じで頭下げたっていう詩があるじゃないですか。ね。でそういう私、そういう時はもうそういう時はもう告ってたわけですよね。ごめんねっていうのが聞こえた気がしたってスマップが言うたびに。でも今回こそはちょっと長期戦で挑ませてもらってもいいでしょうか。つまりなんて言うんでしょう、いや最近ね、僕の友達でね、まあ割とこう1年半ぐらい友達続けてて、で最近割とご飯食べに行くようになったんだなんていう話を聞いたりとかするわけですよ。でそろそろアタックしようかななんていう話聞いたりとかするとね、僕もちょっとそろそろね、ときめきメモリアル作戦ですか、これこっちさん言うなれば、つまり3年かけて一人の女を落とすんだぜっていうね、そういう方向に行こうかなって思うんだけど、やっぱりまた可愛い子が出てきちゃうと、なんか次々っていう自分もいてですね、なんか一途になれないっていう、なんか米米クラブみたいなことをつい思っちゃう自分がいますね。つまり僕ってのはちょっとなんて言うんでしょうね、プレイボーイ気質なんでしょうね、根っからの本当に。この間ちょっとプレイボーイ気質って言えば、僕ちょっと家で全裸でよくいるんですよ。風呂上がりとかもう服着るのめんどくさいから裸でいるのね、常に。すっとまあうちの母親がこの時期も裸でいる。お風呂動悸が激しくなるにもかかわらず30分ぐらい入ってさ、めまい起こす直前まで入るから、もう体がポカポカポカポカいっちゃってね、本当に早く体冷ましたくなるわけで、そういう時全裸でいるんですよ。したら今朝もねちょっと全裸でいたら、うちの母親がそれ見てね、その男の人ってそのぶら下げてんの邪魔じゃないのって言われたわけね、マミーに。したら俺がさ、邪魔じゃないのこんなの本当に、もうどっちかっていうと俺が死んでもいいけどこいつだけは残ってほしいって気持ちだって言ったわけ俺がね。でもましてやもうあれよ、ジャパニーズファッキンソードってね、もうファックユーって感じとかって言ってたわけ。そしたら母親に受けたんだよそれがね。でもうこいつは本当に一番大事なやつだっていう話してたわけね。まあ僕のジャパニーズソードですよね。でなんかね、そういう発言とかね、それこそこの間クラブ行った写真とか Facebook に載っけたりすると、やっぱりチャラい人だってまあ相変わらず言われるわけですよね。でなんか 僕はそのティファの話をねバイト先でするのはやめようって思ってたわけ。ずっといろんな人にするのはやめよう、このラジオで経過報告するのはやめようと思ってたんだけども、結局ね会えないとね全部周りに話しちゃうんだよ。そうするとどうなると思います皆さん。また余計なアドバイス聞かなきゃいけなくなるわけ。本当にこれが辛いですよね。で僕は本当そのティファから連絡が返ってこないときになんか悲しくなったわけ。ああ振られたなって思ってたわけね。どんないいことだな、スマップだな俺はっていうね。顔もキムタクに似てるなって言われたこともありますしね。でそんではぁって思ったわけで、何が悲しいってね、俺は、まあ、結局ティファから返事来たんですよね。だからああまだ振られてなかったよかったなっていうオチなわけですけども、そのこう振られたっていうその悩んでる時に周りにそのバーッとそのいや映画また見に行こうかなと思ってるとこまた似たようなことを言って、カトパンちゃんとかニーハイちゃんと同じようなことやってるわけで、結局またこれ振られちゃうんですよ。結局結果的にはこの流れは。で何が悲しかったってね、やっぱりこうティファと俺の関係性を自分自身が信じられなかったってことに悲しくなるわけですよこれね。どうどう、これかっこいいでしょこれ。なかなかね、つまりこうなんかチェコ人のですね、まるで存在に耐えられない軽さみたいな本を書きそうな男みたいな発言してますけど、今すごいインテリみたいな発言してますけどもね、なんかそれに悲しくなるんだ、自分自身に悲しくなるわけよね。だからね、要は言いたいことっていうのは結局自分自身にしかなれないから、これいつも言うことですけども、なんか自分ってだらしねえってとこに結局こう気持ちが戻ってきて、そこにああバカ野郎って思ってなんか寂しくなっちゃう最近。どうこれ哲学的でしょこれちょっとね。でも冬だからね、自律神経がちょっとおかしくなって、でもね哲学的でしょって言った途端に自分自身がまた嫌になるわけ。要は俺のテーマってのはね、こういう哲学的とかそういう確固たる考えを持ちたくねえっていうところがまずあるわけですよ。そうするともう頭の中も行ったり来たりでやってらんなくなっちゃう。行ったり来たりか、ほんとくしょー。だからこういう話するとだね、でも最近こういう行ったり来たりを他人にぶつけるようになってきたんですよね。ほんとにいいことだと思う、すごく。ほんとに俺は一筋縄じゃいかねえ男だよってことを周りにすごく伝えたくなって、ほんとにね今日もね、もう一個言いたい話、ツイッターでめんどくさい話。これ、いや、友達のことをディスんのかって話になるんですけどね、そういう気持ちが行ったり来たりしてる中ね、この間、まあ、ちょっとイベントあったんですよ。で、いつも僕行ってるイベントで、それちょっと今回行かなかったんですよ。ね。で、言わなかったら、まあ、何人かそのイベント行ってるメンツから、ね。いやちょっとまたおいでよなんて言われた。そして嬉しいじゃん、なんかすぐ嬉しくなるから、褒められるとすぐ、もう寂しがられるとすぐもう嬉しくなるから。それがバイト先で休み取ったにもかかわらずシフト埋めちゃう原因だから、本当にお願いできないかなって、もうお願いする、すぐもう調子乗っていいですよなんて言ったりする男だからね。そんでイベントのその友達からいやーなんて言われて、おいでよなんて言われて、そんなおいでよなんて言われなくたって行くに決まってんだバカ野郎なんて思いつつもね、いや行くよなんつって言ってたら、そのねイベントでよくツートップだって言ってるわけね。したらまあ僕騒ぐんですよ。でそのおいでよって言った友達も騒ぐわけで、二人でツートップでイエーイっていつも言ってたら、もう一人別の友達がジョニー来ない間にツートップの座奪われちゃうよって言われたわけで、ここでまた傷つくわけ僕。本当になんで皮肉言われなきゃいけないんだろうってこうね、そこですごい悲しくなっちゃって、でまたこんな冗談を真に受けちゃう自分にまた悲しくなるわけですよ。本当にちょっとうーちゃんセパソンくれよ、もうデパス限界だ俺自分自身が。夏もダメだから一年中ダメなんだよ。もう俺春イベント行ってる間調子いい。あとティファがティファとご飯行けたら調子いいわ。ティファ言いたいよここで。最後にレビュー行きますけどね、ティファお前が付き合わないと俺の一生ダメになるぞ本当に。もうだから結婚しようティファな、いいだろ。 ティファ頼むよ、お前がいないとダメなんだ、カトパンとかニーハイとかわけわかんねえ、そこらのブスじゃダメなんだよ俺、お前じゃないと本当に頼むよ本当な。もうこれ言おう、もう今週今度会ったら言おうね、えゼログラビティ見に行きますから今度ティファとね、あの宇宙のやつ、それであれキャストが2人しか出ないらしい、ジョージ・クルーンとサンダル・ブロックで、 SF でサンダル・ブロックがとジョージ・クルーンが宇宙の旅行してて、そこにサンダル・ブロックがね宇宙に放り出されちゃうんだよ、ピャーっつって言って離れ離れになっちゃう。でジョージ・クルーンがもう助けに行くだかなんだかする話みたいなんだけどさ、それ俺ティファのテートって言うわ、ティファね、僕はサンドラ・ブロックだよと、君がいなければと、ジョージ・クルーンじゃねえんだね、君は僕にとっての重力だって、これどう本当に、いやこれはもうダメだ、ティファはこれで一コロだろう本当に、君がいないと僕ガンダム X 動かせないんだってこう言ったってキョトンとされるだろうな本当に、畜生。あ、分かった、じゃあこういうわ、あのティファ君は僕にとってのサイコフレームだよってこうね、ほらこっちさん喜んでるよブーちゃん、これ本当にもうガンダムネタね、いやどういう意味って聞かれたら、サイコフレームがなきゃね、結局その人類の革新みたいなのは起きなくてね、地球が寒暖化しちまうよと、本当にサイコフレームがあってこそのアクシズから救えるだろってこう言ったら、ティファもう目を潤ませて僕についてきますよねこれ本当に。あーって、じゃあ分かった、ティファもっと分かりやすく、やティファ君は僕にとってのチェーンアギだと言ったらだねこれ本当に、その心は君がいなきゃサイコフレーム僕に届かないよってね、君がいなきゃフィンファンネルだって動かせないじゃないかってこう言いますよこれ、イチコロでしょうか。でこれここ5分は D のためのこれ放送ですね、これもう D がこんなに心の底から笑ったのは、僕は逆者を見たぞっていう以来1年半ぶりじゃないでしょうかこれですね、本当にやっぱ、これだから俺には帰るところがこういう風にあるからダメなんじゃないでしょうかね、いつまたっても本当に。まあね、そういう感じでね、要は言いたいのはね、何が言いたいかっていうとね、みんな冬だけどね頑張って元気出していこうぜってことを言いたいです本当に。もうあの冬に負けるなと、本当に鍋とかやってる場合じゃねえんだと、本当に鍋とかやるから冬意識することになるから、やんねえでもう冬でも風呂上がったら全裸でいたら真夏の気分で本当に楽園ベイベーって気持ちになりますんで、皆さんあのマスクとかすると冬だと思って体がね、それでこうウイルス蓄えちゃうから、あえてマスクもしねえ、手も洗わねえ、そういう気持ちでいればね体どんどん強くなってきますんでね、真冬はぶっ飛ばしていきましょう。はい、というわけでこんな感じで僕の1週間でございました。続いてはレビュー 2.9 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.5kg。
はい、というわけでレビュー 2.5kg ですけどもね、いやさっきまた喋りすぎちゃったから本当に28分、もうあんぐらいいっちゃうんだね本当に、しょうがないな本当にな。だから今の感覚で言えば、あの1話のアニメ毎週30分みんな作ってますけど、俺も30分やってると、なんで1話のアニメ作るのにそんなに苦労すんだよって言いたくなっちゃうね、つい本当に。ただ絵描くだけじゃねえかってね、声当ててってね、まあ、そんなこと言っちゃうよね、あれも大変なんで、寝ないで描いてるんだからね本当に。あれもう大変、サザエさんとかはでも寝てるだろうな、さすがに紙芝居みたいなもんだもんね。だってさ、 AKB の女の子がさ7秒でアナゴさん描けるんだからさ、プロの人だったら多分 2.3 秒でアナゴさん描けると思うんですよ平気で。いやそんなアナゴさん批判したらまたディスられちゃうな本当。まあそんな感じでね、レビュー 2.4 キロですけども、今日の一冊目はですね、今日はちなみに最初に言っておくとですね、割とこう社会派的なものが多いですね最近、ブームですから僕の中で。 でね、そんな流れの、ね、一冊目なんですけども、今日の一冊目はですね、雨宮かりんさんとね、茅野俊人さんでね、なんだっけ、あ、これです、生きづらさについてですね、噛みそうになりますけども、生きづらさについて、公文写真書から出てる本なんですけども、まあ、5年ぐらい前に出た本ですかね。まあ雨宮かりんさんといえば、まあ貧困とかね、そのワーキングパーというんですか、そういう問題にまあ関わってる女の人ですけども、僕大好きね、雨宮かりんさんね。で、茅野俊人さんっていう人は、まあ、哲学者ですよね。で、今、津田塾大学のね、教授さんやってますね。まあ、その二人がまあ対談して、生きづらさってのは、日本で起こる生きづらさってなんだろうって、まあ、そう対談していくっていうまあ本なんですけども、まあ、最初に言うのがですね、やっぱりそのコミュニケーションというのは最近すごく重視されてるんじゃないかっていうわけですよね。まあ、2008年の話題ですんで、まあ、その KY とかね、空気読めないやつダメだとか、そういった話題が多いんですよ。で、そういうとこにはまらないとなかなかその仕事してても大変なんじゃないかみたいなことがまず書いてあって、あ、なるほどなって、まあ、僕もね、よく空気読めって言われないな、まあ、言われないけどあんまり、まあでもそんなん言ったら誰が読めてんだって話だけどね。空気読みなさいよってやつほどお前うるせえよって思うことよくあるからね、お前だよバカって言ってさ、ガタガタそんなこと言ってんじゃねえぞこの野郎っていうような あるじゃないですか。そんな司会者じゃねえんだから、なんでみんな宮根誠司みたいな言い方しなきゃいけないんだバカってこう言いたくなるというかありますけどね。で、まあそんな、まあ雨宮さんはそのほら生きさせろっていう、まあね、本があって俺も好きな本だけども、それでまあなんだろうな、派遣のさ、派遣労働っていうかさ、非正規雇用の問題とかに取り組んだからさ、そういう関連の話とかも出てくるわけ。そうすると雨宮さんが言ったのは、やっぱりね、そのなんというかな、まあその正社員たとえなってもね、なかなかノルマみたいなもの厳しくて、こう先輩の上司からさ、てめえこの野郎って本当土下座しろって言われてる中、頭地面にすりつけられたりしたような人もいるっていうわけですよ。で、非正規雇用で自分も昔、まああれフリーターはちょっと違うかもしれないけど、まあパートで働いてる時にちょっとこう調子悪くすると、ああじゃあもういいよ来なくてって言ってクビになったこととかも何回かあるっていうわけですよね。で、こうそんな中で、まあ小泉純一郎がなんていうんですか、そういうこう景気のさ、こう所得のこう格差ってものをこう推し進めるようなこう政治をこうどんどんどんどん進めていった時だと思うんですよ。多分2008年、その影響がすごく残ってる時、例えばグッドウィルでさ、グッドウィルだったじゃないですか昔、それのデータ装備費で200円引かれてとかって、それで訴訟を起こしたりとかっていう話がまあ載ってるわけよね。で、そういう中でさ、やっぱその働いてる人たちがね、その非正規雇用で働いてる人たちがそれじゃ食えねえっていうわけですよね。で、そうなってくるとどこに行き着くかっていうと、まあサブタイトルとこのナショナリズムについてとかって、愛国とかナショナリズムについてっても書いてあったと思うんだけど、やっぱそういう方向にやっぱ行っちゃうっていうわけで、雨宮さんも実際そうだったってわけ。昔そのパートでなかなかうまく仕事がいかないときに、その自分の気持ちの拠り所ってどこに持ってっていいか分かんないってわけですよ。そうするとやっぱり右翼だとか、この人一回ミニスカ右翼って言って右翼やってたんだよね、一水会のなんか流れみたいのでさ、それで映画にもなってるんだけどさ、でそれになったりとかで、一回左翼の方にも行ったんだ、そういう集まりにも。そうすると左翼の集まりってすごい会話が高度で難しいっていうわけよ。個人のアイデンティティとは何だとか、こう社会のシステムとは何だっていうけど、右翼の方っていくともう話が単純だっていうわけね。やっぱりこの流れを作ってるのは諸国の根源である日本政府だとか、まあそういうこと単純に言ってきて、すごく分かりやすくてそこに行っちゃったっていうわけで、今も全然違う方向にいるんだけどね。で、そうするとやっぱこのナショナリズムがこうガーッと盛り上がっちゃう気持ち、なんかそこに行っちゃう気持ちってよくわかるなって雨宮さんが言うわけですよ。で、実際そのやっぱね、でもそこで茅野さんと雨宮さんが言うのは、働いて仕事がうまくいかないってなるとすぐ自己責任みたいなものに転嫁しちゃうっていう、そういう世の中の流れあるだろうっていうわけ。 お前のせいだよ、仕事が見つかんないの、お前がそういう決断したんだよってね、こういうふうに言って自分はダメだダメだダメだって思うよりかは、まだ生きてナショナリズムでそういう右翼やってた方がまだいいんじゃねえかっていうわけ、これ死ぬよりか全然いいよっていうわけよ。これってやっぱちょっとわかるなって、やっぱさ、自己責任なんて絶対抱える必要ないんですよ、そんなもの。本当にこれみんなのせいですから、こういう世の中になったのは。本当にみんな政治行かない、選挙行かないで小泉にゴーサイン出しちゃった連中のせいだし、そんな個人が仕事見つかんないなんて絶対そんな自分責める必要全くないんですよ、本当に。よっぽどじゃなきゃね、本当。バイト行って店長ぶん殴っててめえこの野郎とか大暴れしたりとか、そんな悪さしてねえ限りは絶対自分のせいじゃないんですから、そんなこと思う必要全くないわけで、そういうふうにさ、やっぱそのまあ右翼とはナショナリズムとちょっと離れるんだけども、そのワーキングプアの問題関わっていくうちに、雨宮さんの周りでその非正規でなかなか仕事見つかんない自分どうしようって言ってた人たちが、そういう活動していくうちに楽しかったって思うって言うんだよ、雨宮さんと一緒に活動していくうちにね。俺やっぱりね、俺は別にナショナリズムゴーサイン出してるわけじゃないですよ、これ誤解しないでください、これ本当にね。でもね、とにかく何が何でも生きる、何が何でも寄りすがってでもいいから生きるっていうのは、やっぱりそれっていや大事なことじゃないかなって思いましたよね。やっぱ僕知らない人でも死んじゃうの悲しいもの、本当に。ちょっとさ、でましてや年間3万人死んでるわけですよね。まあ今年の統計はどうか分かりませんよ、これ国の立派な殺人だと思うわけですよ。まあまたこういうこと言うとバカ左翼って言われるかもしれないけど、ほったらかしにしてるわけよね、これ。で本当はもう5年も前からこういう提言がされてる、こういう対談があるんだったら、まあ、減少どこまでしてるか分かりませんよ、本当に。3万人が2万になって、2万が1万になって、そのうち自殺者の数なんか本当に減ってってほしいわけなんだけども、救えそうな感じするじゃないですか、国の方針として。ケアとかすれば、例えば、まあ、仕事見つけるなりでも、まあ、ましてや自己責任で、俺も散々言われましたよ、本当に。お前がダメなんだってね、本当にどうするんだって、まあ、心配して言ってくれてるのかも分かんないけども、まあ、そこまで強いあれじゃなかったかもしれないけどさ、やっぱり仕事をフリーターになる前だとそういう言葉ってすごくきつかったんですよ、多分このラジオでも散々してたと思うけど、最初の方に。だからね、まあそういった発言を、まあ、無神経にしねえっていう、ちょっとこうナイブさを、まあ、みんなが持ち出すか、まあまあ河本のあのなんつうの、まああれは良くなかったかもしれないけど、その生活保護をもっと受けれるようにするとかね、なんかフランスとかだと割とこう格差をこうちょっとこうなんていうの、あんま広がんないように国がこうケアするって動きがあるらしいんだよね。まあ茅野さんって人はフランスにいた人だから、まあそういうフランスだとこうですよとか、まあ最近動きも変わってきちゃったけどなんて話も、まあ雨宮さんと対談するんだけどさ、なんかそういう2人の話聞いててね、やっぱそのまだ自分はさ赤字でなんとか弟から借金してなんとか生きていけてるわけなんだけども、でもなんかこう、いやこの二人の話とはちょっとずれるかもしれないけど、やっぱなんとか生きなきゃって気持ちにはなったよね。うん、なんとか生きていければそれでいいんだから、とりあえず OK なんだからっていうふうに思ってさ、なんかそんなとこも感じたりはしましたね、本当。まあ、なかなかねちょっとタフな話題扱ってますけどもね、やっぱりその考えてる人っていうのは、まあこの後紹介する津田さんの本もそうかもしれないけど、やっぱり考えて考えた先って何待ってるか、ちょっと結局ポジティブなものしか待ってないんじゃないかっていう気持ちには最近なってますね。最近そういういろんな本読んで感じてるのはそういうとこありますね。まあだからこの本を読んだ結論としては、まあそういう、まあなんていうのかな、まあ、難しい問題だけど、やっぱ考えればなんとか答えは出ていくんじゃないかっていう、そういう気持ちになりました。はい、というわけで今日の一冊目はですね、雨宮かりんさんと茅野俊人さんで、生きづらさについてでした。 というわけで打って変わって2冊目なんですけどね、この2冊目がね、まあどうでもいい本っちゃどうでもいい本なんですけどもね、生きづらさについてのあったまあ軽い本なんですけども、2冊目がですね、木村豊さん監修でジャパニーズシティポップ、ですね、はい、ディスクガイドシリーズってまあそういうシリーズから出てる本なんですけども、まあジャパニーズシティポップですよ。だからまあ紹介されてる、まあ CD 紹介されてるわけですよね。まあアーティストさんの、そんな誰が紹介されてるかというと、まあ、山下達郎さんとか大貫妙子さんとかね、吉田美奈子さんとか松任谷由実さんとか、まあそういう人たち紹介されてるわけですよ。でまあ僕はまあほらエポさんとか最近聞いてさ、時あさこさんとか聞いてるから、まあ資生堂やろうって言われてるわけですよね、一部じゃ本当にね。あの先週言ったように、あのいい DJ になれるよって、あのこう弟から皮肉受けたぐらいですからね、集まるとすぐ軽い音楽ばっかかけるっていうね。だから好きなんだもん俺、あんま重たいの嫌いなんだもん俺、本当にさ爽やかなのがいいですよ、真夏みたいのがね、で気持ちよくなってるわけいつも。でまあシティポップ興味あるから、じゃちょっと勉強してみようと思って、まあこの本読んでみたんですけどもね、で500枚ぐらい CD が紹介されてるんですよ、まあ、レコードですよね、まあ、CD になってないやつもあるから。でまあさっき言った紹介した、まあ、山下達郎さんとか、まあ、大竹栄一さんとかね、そういった近辺はまあ聞いてるんですよ、いつも普段よく聞いてて、それ以外の人ってどうなのかなと思って覗いてみたんですよね。紹介されてる人たちを YouTube で聞いてみたわけ。そしたらね、シティポップってねろくなもんじゃねえなってことがよく分かってきたわけ。あんまりいいもんじゃねえぞっていうのが分かってきて、他の人聞いてみたんですけど、なんか昭和歌謡みたいなノリが近くて、これ結構微妙な線にいるジャンルなんじゃねえかなと思って、っていうかね、多分山下達郎さんとか大貫さんとかシティポップですよねって多分本人に聞いたらきっと怒りそうな気がするね。多分一緒に住んじゃないよってさ、一緒に住んじゃないよとまだ言わなくても、いやーって多分あの人たちってもっとこう洋楽にこうインスパイアされてる人たちだと思うからさ、あーって。まあいい例がね、あの山下達郎さんが作曲したのかな、あのあれラブセレブレーションって曲だったかな、ゴーアヘッドってアルバムに多分入ってた曲だったと思うんですけども、かっこいい曲なんですよ、で僕好きな曲なんね。でそれ最初アメリカのなんかね歌手の女の人が歌うはずだったんだよ。で細野さんとかが演奏してね、でそのバージョンも残ってんだけど、当時発表できなかったのかな、発売になんなかったかなとかつって言って、で山下達郎さんが自分で歌うんだけど、でこの曲をさ笠井美智子さんとかっていう女の人がセレブレーションって曲で、まあ、歌ってるんだよ、日本語の歌詞になってね。山下さんのバージョンは英詞なんだけど、これ聞いたらさ日本語で聞くとダッセンだよな、なんかさ、なんか巷のそれのスナックの姉ちゃんが歌ってるみたいな、いや笠井美智子さん素晴らしい歌手なのかもわかんないけど、いやなかなか厳しいもんがあるぞと思って聞いてたんですよね。で他の人もいろいろ聞いてみたんですよ、まあ、ブレッド&バターとか、まあね、あのクルージングオーとか大好きな曲あるから、まあその辺は知ってたんだけども、他の人がことごとくねろくなもんじゃないんですよ。でなんでろくなもんじゃねえのかなって思ったわけ。そしたらね、要はねこの進める人たちの選曲がおかしいんだよ、どう考えても頭がおかしいんだよ、そっち進めるかって思うようなさ、やっぱこうなんちんだろうな、だからまあクロートさんだと思うんですよね、こんなもう CD もなってないようなものをさ掘り下げてみんな紹介してるわけよ。郷ひろみのこの曲がいいぞとかね、郷ひろみのなんとかってアルバムの曲はスタカンっぽいって言うんだけど、俺スタカン大好きなんですよ、全部持ってるわけで、俺大好きなスタカンのスタカン大好きな俺がその郷ひろみの曲聴いても何らスタカンっぽさ感じないんだよね。だからやっぱこう考えると音楽の批評家ってどんだけ嘘つきかってことがよくわかるじゃないですか。いやもっと言えば批評家ってもうみんな嘘つきだってこと言えると思うんですよ、この僕の批評に関してもね。 結局自分の好み言うしかないんですよ、そこではやっぱり。で、ましてや、音楽なんつうのは、すぐ聞いてわかるわけですよね。2秒でわかるじゃないですか。ポンポンポンポン、本当に。やだやだやだって、こうさ、10秒ぐらいでわかるじゃないですか。で、僕の大好きなね、山下達郎さんのメリーゴーランドとかね、全然プッシュされてなくて、なんだかなって気持ちになったのと、あと僕、山下達郎さんが、あのポケットミュージックってアルバムからあのパソコンでこう音楽作り出すんですよね。また生演奏とプラスパソコンでね。僕その辺から山下達郎さんって正直あんまり好きじゃないんですよ。興味ないんだよ。全部とは言わないけど、それをやたら押してくるんだよね。自分の好きじゃないのをされるとすごいカチンとくるじゃないですか。なんか本当に、いや言っときますけど、僕山下達郎さん大好きですよ。RCA っていうレーベルから出してる時の山下達郎さんって神様だと思ってますから、本当に。ああいう顔になりたいとまでは思わないけれども、ああいうセンス欲しいと思ってますからね。なんかその辺であんまハマんなかったのとですね、まあ2000年代のシティポップどうだって話になると、オリジナルラブとかの話とか乗ってくるんですけど、なんか軽くディスるんですよ、オリジナルラブのこと。このまんま初期のオリジナルラブみたいな感じで言ってれば、きっと90年代の山下達郎になれたのに、書いてあったわけ。その意見は僕もすごく納得しましたね。本当に僕も初期のオリジナルラブ大好きですんで、なんでこういう風になっちゃったのかなってこう思っちゃってるタイプですんでね。もうこんな話したら田島隆夫さんは僕のラジオに来てくんないとは思うんですけどもね。まあ、フリッパーズギターの話とかしてましたけどね、いろいろと。これってシティポップなのかなとかってこう。入っちゃうんだよ、シティポップに。キリンジャーわかるじゃん、なんとなく。だからシティポップの定義が曖昧なんだよ、もうすでに。だから、要はこう70年代中盤から80年代中盤のこう高度経済成長においてのなんかこう日本のこう東京論みたいな、都市論みたいな、こうさ、都会のことを歌うみたいな、田舎は嫌っていうことですね。つまり都会っぽい、だからハッピーエンドの都会論みたいな、こうさ、あの風待ち論みたいな、こう路面電車が走って商店街の裏町をみたいなとこから発展させて、こう東京で都会なんだよ、田舎なんだよ東京だって。所詮海外から見れや、日本に住んでるにもかかわらず、あそこのマリブのビーチがいいわみたいな、そういうことを言っていけみたいな、こう、うん、自分の短いイエローモンキーの足の短いことはさておいて、自分のこと白人だと思って歌えみたいな、そういう音楽です。全部アレンジが一緒、タラララタラララってこう大ちゃんの前でかけるとさ、あーまたナインスかってこう、うん、いい音楽だねってこう言われるやつですね、本当に。まあそういうやつです。僕はそれが大好きなんですよ、本当に。まあね、まあでもまあ参考にならないわけじゃないけど、なんか読んでて、なんか自分のことを悪口言われてるような気持ちになって、ちょっと複雑な気持ちになった一冊でした。はい。というわけで、今日の一冊目はですね、木村豊さん監修でジャパニーズシティポップでした。おいおい、ちょっと時間ないじゃないか。今日ちょっと2時間バージョンくれよ、これ、本当にね。もう20分レビューだけで喋っちゃって、あと10分しかないんだよな。本当困っちゃったな。うん、津田さんごめんなさいね。本当津田さんがせっかくレビューでリツイートしてくれたんでね、この本一番長く喋りたかったんですけどもね。今日の3冊目はですね、津田大介さんでね、動員の革命、ソーシャルメディア何を変えたのかですね、2012年3月の本ですんで、まあこのレビューの感覚で言えば、まあ割と最近の本ですね。でも津田大介さんがですね、まあ、ソーシャルメディア、ツイッターとかフェイスブックでこう社会に与えた影響とは何だったのかっていうのをまあ分析していく本なんですけども、まあ、津田さんはそれが専門ですんでね、メディア論みたいなことが専門ですんで、まあ読んでると分かりやすいんだよ。だからほらアラブの春とか起こったでしょ、ついこの間さ。そういうのとかやっぱフェイスブックとかツイッターの影響があってさ、なんて言うんだけど、みんなで集まろうみたいな。でもあれはあくまでツイッターとかで崩壊したんだっていうのは 違うんだよっていうわけ。やっぱツイッターとかってやっぱあくまできっかけだったっていうわけね。で、やっぱ実際はみんなが逆にあれなんかさ、ごめん話ごちゃになってますけども、あれなんかほらその独裁国家敷いてた人が結構その国なんかはさ Wi-Fi とかが結構街中にあって結構7割8割方無料でネット使えるって環境の国だったらしいんだよ。でそれでツイッターでねみんな集まろうって言ってるもんだからネット見れなくしたんだって。そしたら逆においネット見れなくなったなんだこれはって言って行ってみようって言って結局デモになったって話もあるらしいんだよ。だから結局日本なんかだとさ割とね盛り上がってるじゃない、バーッと安倍この野郎とかね、まあアラブの春のところほどはツイッターとかでは僕の、ま、周りじゃ盛り上がってはませんけどもね。でもやっぱり実際それでああすっきりしたって終わっちゃう、やっぱりその場で終わっちゃうっていうわけよ。やっぱりずっと言って、え、ね、昨日何どうしたの、なんかあったの、うん、わあそういうやっぱデモとかね、そうそうそうそう、やっぱそういったおなずの終わっちゃうって言ってもやっぱそれでもやっぱデモとかの動きにはさやっぱりこういいらしいんだよね。みんなで集まってデモやろうぜ、やろうっつって言って、まあよりやっぱ原発の問題とかあるからやっぱ最近はデモをやるんだよみんなで結構さ。そんでまあそういう話とか載っててさ、で面白いなと思って、で津田さんが言ったのがやっぱりそのよくね東北の方とか行って田原総一郎とシンポジウムみたいなのやって、なんかどっかの新聞社かなんかで一緒に企画でやったんだって。そうするとその場の会場には50人ぐらいしか集まんないんだけど、やっぱりユーストとかだと、まあ、何千人って単位で見てるっていうわけで、これもし1000人単位の会場を借りるってなったら大変だっていうわけ。50万ぐらいは用意しなきゃいけないし、あとチケットが売れなかったら赤字になっちゃうしっていうんだけど、ユーストとかだったら、まあ、常時ね、まあ、みんな見てるとしたら、まあ、何千人が無料で見れるしっていう話になってさ、へーっと思って、だからそういった意味でこうソーシャルメディアっていうかネットの世界っていうのはすごくその即効性ってところすごくあるんだって話してて、へーっと思ってさ、で津田さんの話聞くと確かにいいなって思うんだよね本当に。まあデマとか広がっちゃうっていうところはあるらしいんだけどさ、やっぱりツイッターとかフェイスブックで例えば東北でほら、まあ、ちょっとね地震があってなかなか義援金が集まらないなんつって言ってもみんなでおい義援金集まんねえぞみんなで助けようって言ってバーって一気にお金が集まったりとかそういうこともあるっつうんだよね。ところへえいいなと思ってさ、で別に僕はツイッターとかフェイスブックは楽しんで使ってますんでね、あの文句はないんですよ全然。でも一個津田さんに文句じゃないんだけど、あのドミューンってあるでしょ、あれのなんかね代表みたいな人がねなんかいろんなこと喋ってたんだけど、途中で鶴瓶さんが自分は好きなんだっていうわけね、笑福亭で、その鶴瓶さんの筋なしのハプニング性みたいなことを自分は取り入れたいとかって言うんだけど、なんかお笑い芸人のことそういう批評みたいな感じで言われると一気に冷める自分がいるなってのはまず思いましたね。なんかなんでインテリがお笑いのこと語るとこんなにつまんなく聞こえちゃうのかなってのなんか不思議でしたよね。まずその辺はちょっとこいつ信用できないなと思ったんですよ、ドミューンの社長みたいな人は。なんかやだなと思って、どうせビコビコ言ってる音楽かけてるだけだろバカ野郎ってこう思っちゃってね。津田さんは大好きなんですよ、まあ、いずれ僕らもね、まあ、ドミューンからオファーが来てるんで、まあ、いずれ出ようかなと思ってるんですけども、嘘ですけどね、ええ、あのね、まあ、オファー来たら出ますけど、でまあ、そういう話とかしててなかなか面白かったですね。で、まあ、ちょっと時間がないんであれなんですけども、最後印象に残ったのが、伊藤聖光さんと中澤慎一さんと対談が載ってるんですよ最後。そしたらやっぱねいいこと言ったね、やっぱ伊藤聖光さんってのは僕はどうもうさんくさい感じしちゃってどうもあんま好きじゃないんですよ。まず人のこと言う前にてめえなんとかしやがれバカ野郎ってこう、いや、ね、いいのこんなこと言って、もう言っちゃったから取り返しつかないよこれ本当にね、いいんだね言って今言ったからね本当、いや嘘ついた、いや今誰かうーちゃんかこっちさんが言ったせいにして責任逃れしようと思ったんですけど、いや伊藤聖光さんってのはなんかよくわかんないんですよ、僕感心したことが一回もないからなんだかなと思っていつも見てるんだけど、でもその伊藤聖光さんがやっぱその中澤慎一さんと言ったのが、やっぱそのデモとかって
あとなんだっけ、なんかどっかね、ロバートなんとかさんって人と対談してる時も言ったんだよ、あのデモとかってもっとスタイリッシュでいいって言ってたんだよ。だからドイツとかだともう DJ がずっと音楽ビーコービーコーかけて、それで裸のおじいちゃんたちがウェーイと騒いでて、なんだあの集まりって思ったら、近所のマンション建設反対って騒いでるっていうわけで、まずもう楽しんじゃっていいんだっていうわけよ。要は政治のせいですか、あれって祭り事っていうような書き方もするからっていうわけ。俺これは結構感心したよね。だから緑の塔ですか、緑の風、あれ嫌だったのがさ、何でしたっけ、あの人気あった人、三宅洋平のねやつで、藤沢でもやってたんだよ、三宅洋平のなんか集まりましょうって。三宅洋平本人は来てなかったんだけど、そしたら音楽かけてたんだよ。でもそんな音楽嫌なんだよね、みんな嫌だなって思うような音楽演奏するんだ、わざわざ。そんな古着屋の片線みたいな音楽聴いたって誰だって嫌だろ、なもん汚い音楽バカ野郎ってこう思うじゃないですか。じゃなくてやっぱ DJ とかだともっとごっちゃになるじゃないですかね、心地いいから。あまりハウス寄りすぎても軽いよバカ野郎っていう時もあったりするんですよ。だから程よいとこで行けやね。あんな三宅洋平の音楽なんかみんな嫌いだなって思って普段過ごしてるのに、選挙の時だけ担ぎ上げて音楽だって言ったってそううまくいくわけねえだろバカ野郎ってのがあるじゃないですか。だからそういった意味でね、もっと楽しんでかっこよくていいんだっていうのはね、これは本当にそう思いました。で、あとこの話はこの間のビズステ庁でフェスティバル東京の楽しんでるやつなんか来てほしくないって言った女とは全然真逆の本当に懐の深い意見だなと思って、津田さんが僕の、ね、感想をリツイートしてくれたから言うわけじゃないけども、やっぱり津田さんっていい人だなと思ってついていこうって思いましたね。はい、というわけで今日の3冊目はですね、津田大輔さんで、あのこの本本当に津田さんのすごい分かりやすい語り口で書いてありますんで、あのぜひ皆さん読んでみてください。はい、今週のおすすめは天宮さんと茅野さんと津田さんですんでね。はい、というわけで今日の3冊目はですね、津田大輔さんで動員の革命、ソーシャルメディア何を変えたのかでした。というわけで以上レビュー 2.9 キロでした。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.9 キロ。
わお出た。というわけで、なんと今日はオープニング28分のレビューが28分の大ボリューム。あ、メール来てますか？来てないですか？あ、来てないですね。な感じでしたんで、ニュースはお休みですね。はい。あの、まあ、先週の生放送でね、なんと放送効果、まあ、盛りに盛り上がっちゃって、なんと2時間半喋りっぱなしという。40分でしたね、喋ったら。すいません、嘘つきました。つい人気者だぜってこと言いたくなっちゃってね。まあ、そんな感じでね、レディオ 2.4 キロではですね、叱咤激励の叱咤いりませんので激励だけください。本当毎回言ってますけども、本当いじられるってのは本当辛いんだからね、本当。というわけでこんな感じのレビュー 2.4 キロじゃないレディオ 2.4 キロでした。フランス語で挨拶しようかなと思ったけど、フランス語最近全くやってないんでわかんないんで、アディオス。また来週。